手仕事と非暴力コミュニケーション第3回目。富田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして今日はなんとスペシャルゲストもお招きしているんですけれども、この暮らしの中から社会とつながるという同じテーマを担当してくださっている原瑞穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ということでですね、富田さん、今日は放射能と手仕事というテーマでお届けしようという目論みだそうですけれども、
まあ、はい、放射能っていうのは、はい、すごくその物質の持つエネルギーだけじゃなくてね、その放射能を取り巻くなんでコミュニケーション環境とか、うん、社会的なバイアスのかかり方とかね、なんか非常にその暴力非暴力ということで言うと、非常に暴力的、権威的、トップダウン的、分断型みたいなね、なんか象徴でもあると思うんです。で、同時に放射能と向き合うことから手仕事に行ったみたいな人も僕は全国でたくさん会ってるし、で、うん、まあ瑞穂さんといつ最初に会ったかなっていうと、うんうん、北海道でね、北海道のすぐ南の青森県の下北半島に再処理工場といってね、プルトニウムを作り出す工場というのが、まあ、できた。まあ、それがやっぱり一つすごく大きくて、で、そのことを、まあ、伝えていこうみたいなことで、特に札幌でね、札幌6カ所っていうグループができて、で、その札幌6カ所のつながりで、まあ、6カ所もラプソディの映画の上映なんかをいろんな場所でやる中で出会ったっていうのが、
私も札幌6カ所のメンバーというか緩い集まりなんだけど、一人なんです。
そうですか。そしてそこからでも、ね、この出会いから何かいろいろまた動き始めたこともあるって言われてましたよね。
うん、そうですね、うんうん、結局北海道っていうのはやっぱりすごく有機農業をやってる人とか、まあなんていうのかな、そのもともと暮らしに関心を持っていて、まあ、オーガニックなものを食べようとかね、なんかそういう人たちが、うーん、原発とかね、その再処理とかに関してもともと関心を持っていたと、でもなかなか声を出せなかったというところで、まあ、六ヶ所村ラプソディという映画が、まあ、ある意味でこう反対の人の声の、もう推進の人の声も聞いて暮らしを見つめ直そうみたいな映画だったので、まあ、それをこう受け止めて、なんか上映会をやりたいねみたいな新しい流れの中で呼んでもらっていったので、
うん
うん、まあ、なんかそこでね、やっぱりもうすでにその時点である意味放射能と自分たちの暮らしを、うん、つなげて考えるみたいなね、
うん、
そういうテーマの場がすごく多かったので、
うん
うん、なんていうのかな、うん、まあ、今回こうやって瑞穂さんに来てもらうってなった時に、
うんうんうん、
やっぱりまずそこから、うん、そこでつながってるっていうのはすごくやっぱ重要な部分かなと思って、
うん
うん、こういうテーマにしたんですけどね。
はい、
じゃあ、まあ、早速なんですけどね、ちょっと瑞穂さん側から、なんていうのかな、
は
い、
うん、
出会った頃の話、
はい、うん、
まあ、僕からの視点から見るとそういう経緯で、の流れの中で出会いましたってことなんだけど、瑞穂さん的にはその頃のその出会いっていうのはどういう位置づけに、なんだろう、瑞穂さんのストーリーの中では、
うん、
位置づけっていうかね、私がとても印象に残ってるのが茶会を やりますと、で六ヶ所茶会っていう風に名前をつけて、富田さんがあちこちでお茶会としてみんなで寄り合って膝を交えて話そうよっていう、その映画を見るだけじゃなくてっていうのをやってるっていうのに、わあいいなと思ったんですよね。映画を見る会場って割と大きいところがあったりとか、なんかこう大勢の人が集まったりしてあまり交流できないところが、まあ、多いかなと思ってたんだけど、そういう形で人のお宅だったり、なんかちょっとした小さなカフェだったり、そういうところで本当に人と人として話ができるっていうことを一緒にやってるんだって思って、その頃はあまり私の周りでそういうのではなくて講演会ですとかっていうのが多かったような気がするんですよね。だけどそういう小さな集まりをこの若者が率先してやってるっていうのが興味深いなというふうに思って、でそこでやっぱり生まれてくるものがたくさんあるっていうのを目の当たりにしたり、自分の中からもつながりが深く生まれてくるっていうのを感じたので、富田さんのやってることとかずっと見てても、私がお店をやってた時に講座をやってもらったり、暦のやってもらったりしたこともあるんですけど、 うん、なんかそういう集まりの交流の大切さみたいなのを小さな会を重ねることでやっていらっしゃるのがとても共感しました。
うーん、
でそれは暮らしの一部だっていうふうに私はとても思って、私はテレビの代わりにそういうダイレクトコミュニケーションっていうことを多くやるようになったんですよね。
あ、
うん、でそれをすることによって自然的にスペースをシェアすることになり、
うん、
明かりをシェアすることになり、暖房をシェアすることになる、
はい、
うん、まさにそれが暮らしの一部として、でダイレクトに誰か知らない人がニュースの画面の中から言ってくることじゃなくて、今この場で自分が不思議に思ったら質問もできるし、
うんうん
うん、意見を交わし合えるっていう体温がある会っていうのはもうそのままダイレクトに暮らしの中に組み込めるっていうふうに思いました。
素晴らしい。一人で素晴らしがってますけれども、富田さん、
うん、
はい、
そうですね。なんかそうだな、今本当にね、その手仕事とか、ね、オーガニックな暮らしをとかね、まあ、言い方はちょっといろいろだけれども、なんとなくわかるでしょ、そういう空気みたいなものに今も関心持ったり実践模索をしている人の中に結構多くの割合でやっぱり社会的な問題っていうのかな、うん、その違和感とかね、そこから入った人って俺は少なくないんじゃないかと思う、
うん、
でその中に遺伝子組み換えとか今あった TPP とか、まあ、安倍政権のやってることとかあると思うんですけど、やっぱ原発とかね、うん、そういうところから入った人っていうのも、うん、僕は少なくないんじゃないかと思う。
そうですね、
うん、でその人たちが波みたいなものがあって、なんか知んないけど、うん、あの年すごい波があったねっていうのの一つが2006年に青森 その再処理工場ね、六ヶ所村の動き、そして六ヶ所村ラプソディーという映画が、
大きかったね、
宝物のようにそこに現れて、でね、もう一つやっぱり重要なのは今水穂さんが言っていた、うーん、ダイレクトコミュニケーションの場を作る波っていうのが一段またそこで強まった気がするのね。僕はやっぱり六ヶ所茶会っていうのはやっぱ狙ってそういう名前をつけたんだけど、うん、やっぱりそれは茶会ができるなって大事だっていうだけじゃなくてさ、できる空気をすごい感じたんですよ。でそれはウェブの世界ではチープ革命って言うんだけど、だってさ、こうやって僕たちすごい安い値段で、前回も話したと思うけど、テクノロジーを非常に安い値段で使うことができることによって、映像を作ってから上映するまでのことをいわゆるプロと言われる人たちだけじゃなくできるようになったと。でそれによってプロの人たちがでかい機械や組織を使ってどうだみたいに、これが世界だみたいな
ハリウッド、
そうイスラム国はこんな感じだみたいなさ、そういうものじゃない、うん、いや元イスラム国の人にインタビューしてみましたみたいな市民メディアの情報とかが入るようになって、しかもそれを上映会をして、ね、地域のみんなで美味しいものや大事なものを食べながら、しかもそこに並ぶチラシといったらもう情報の本当にその集まった一つの雑誌ぐらいのボリュームの情報がそこにあると。でそこで、ね、疑問に思った質問もできるし、同時になんていうのかな、そこに集まった人たちに後日連絡してもつながれるっていう、これがやっぱすごい重要で、なんかねやっぱそういうものを地域に、うーん、僕は作りたいっていうことじゃなくて、それは他人が作るものじゃないから、あるならそこを活性化したい、
うん、
またはメンバーは揃ってるけど場を作るという機会がなかったんだったら、僕はねハードルを一番重要なのは下げるってことだと思う。500人集める上映会をやろうぜって言ったら、やっぱりついていけない人が出てくるし、500人の声全部聞いてたら1人1分でも500分かかる。
はいはい。
でもね20人10人だったら結構たっぷりみんな話せるし、でそれによってお互いが分かるから次の日からもっと仲良くなっちゃうとか、特に放射能の話は言いにくい話だから、その安心できる仲間の中で話すことで、あの人普段口に出してないけど本当はこういうことを大事だと思ってたのねって思ってもらえる、うん、こういう場を作りたいっていうのはすごくありましたね。
まさにそれを作ってきたよね。とてももう日本中駆け回ってるでしょ、
ね、今日長岡から来た
そうですね、う
ん、はい、
本当に素晴らしいと思う。とても ても触発されました、
うん、でもどうその実際にあの溝さんの視点から見て今そういうそのダイレクトコミュニケーションの場所とかまたその場という目に見えないものを共有するみたいなことっていうのは、うんまあ、あれ以降、
うん、
増えている減っている質は変わってきているみたいなその辺ってどう見てる？
そうね私もそこをすごくやってきてるつもりなんだけど減ってはない、
うん、
ちょっとずつ増えてると思うな、
うん、
あの札幌で言えばみんながそれに少しずつ慣れてきた
慣れてきてる感じあるよね、
うん、なんか多分ね富田さんの茶会はそれの始まりの頃っていう感じがする、
うん
うんうん、その後そっかこういう風にやってちょこっとみんなで集まればいいんだっていうようなアイデアがみんなの中に少しずつ、
うんうん、
って思います。
そっかでまあ、水穂さんはさそっからそのそうそうこれはまあ今日のね僕も大事だと思ってるテーマだったんだけど、そのうーん時給っていうことをさ、まあ、その手作りする手仕事っていうことで言うとやっぱその衣服を時給するとかさうーん食べるものを時給するとかもあるけれどもやっぱり僕たちはそれだけで生きてるんじゃなくてうん、なんでその場を自給するとかさ、
うん、
カフェをシェアするとかさ
そう、ね
うん、あとはみんなにとってのキッチンを持つとかさ、みんなにとってのアトリエを持つとかみんなにとってのスタジオを持つとかみんなにとってのファームを持つ、
うん、
みんなにとってのお金とか、うん、みんなにとってのなんだろうかなこういうメディアみたいなさ、うん、そういうそのみんなにとっての何かをみんなで作っていくっていうことと、うん、個人の暮らしを自給していくっていう両方あるじゃない、
うんうん
でまあ、その例えば電力電気の自給っていうのはさ、そういう自分自身にとってのってことだと思うけどやっぱり水穂さんはその本を書いたりとかさお話をするみたいなことを大事にしてるってことは、うん、やっぱりその目に見えないみんなにとっての何かを育んでいくみたいなことを、うん、大事にしてるんだと思うんだよね、うん、その辺は今どんな風に変化している？
私がだけじゃなくて
ですか？もうその全、うん、みんなが知りたいであろうその世の中的に私が知らない世界は今どうなってる
の？まあ、さっきのこととリンクして札幌でに関して言えば少しずつじわじわとそういう感覚が広がってるっていうのは感じるんですよね、うん、前は全然そんなことを言ったことがないような人が0円マーケットやろうよっていうようになったりとかね、
うん、
なんかその地域通貨ってっていう風に切り出したりとかねなんかそういう空気があるのでじわじわと来てるなとは思うんですけどまだまだまだかなというのは思ってます、うんうん、だからそうね電気のことに関して言えば私の太陽光師匠がもう札幌をはじめとして北海道でバンバンやり始めていたりとかして急速に、まあ、全国でも多くなってると思うんですけどその場を自給するとか、うん、さっき富田さんが言ったこと、うん、っていうのはこれからますます もっと開かれて、うん、みんなの意識がそこにも行くと思うから、
うんうん、
これからかなと思ってますね、
うんうん、
で自分自身もとてもそれをやっていきたいと思うし今回またその手仕事っていうキーワードで、うん、今日の話が持たれて富田さんが実際風紀工房を起こしてその手仕事をバンバンやってるでしょ。私も発酵食作りとかそういう小さな場所での、まあ、手も使ったりやっぱり心を交わし合うための会話が自然と生まれるテーマを持って茶会のようなことをやったりっていうのはやってるんですけどもっともっとやっていきたいしそういう仲間がどんどん増えていってあちこちでできるといいね。
うん、
うん
パイオニアたちが2人いるここに
いやでもすごくエネルギーもらってます富田さんからは。直接的にじゃなかったとしても、
はい、
あ今こんなことしてるんだなっていうのは、うん、私にとってはとってもエネルギー源の一つ、
うん
うん、
ごめんなさいねそのまだまだって感じることがあるって今ちょっとこぼしてましたけど、うん、そのまだまだって感じる具体的な、
はい
ことってどういうところにまだまだだなって思うんですか？
多分その私は特に、まあ、物理的な電気とか 発酵食作りますよとか何かイベントをしますよっていうことではみんながあそれ面白そうだから行ってみようっていう感じなんだけど、そのさっき富田さんが言ったことの時給の意味ってちょっと違うかなと思って、自分たちの生活を自立させるための一ファクターとしてこの時間をみんなでシェアするんだよとか、お金ってものを見つめ直してみようねとかっていうのがまだ開かれてない部分があるかなと思うので、みんなだんだん気づき始めているんだけど、まだ物理的な方が強い気がするので、なんか今富田さんが言ったみたいな形から行くっていうことになるとブワッと広がるかもしれない。
どうですかどうですか、
そうですね、なんかそうだな、やっぱりさ僕ソニーミュージックにいて、メディアのコントロールするパワーの強さと、あとはそのやっぱり彼らは意図を持ってそれをやっているんだよね。何かを買わせようとしたり、何かを素晴らしいとしたり、何かは恥ずかしいものだとしたりする。
私広告代理店でそれやってましたので
、そこも多分共通点だと思うんだけど、だから多分そこに気づくんだよ。
そう、ね、
つまり
そっか、
物を体験するだけでは弱いんだよね。なぜこのものを、このフェアトレードチョコレートを私が今食べているというのは美味しいっていうだけじゃないっていうね。何かそのパプアニューギニアの人たちとどういうつながり合いが今生まれたのかみたいなさ。で、これをそのみんなで食べるということがどういう場を作ることになるのか、関係性を作ることになるのかっていう、その見えないものを自給する部分っていうのが実はすごく必要で、なぜならさっき言ったようなその広告代理店とか大手のメーカーというのは基本的にやっぱり自分たちのストーリーを自給してるんだよね。チョコレートは明治というストーリーを自給して、そのストーリーをずっとそのプリントして配りまくってるわけ、だからみんなチョコレートって言うと明治なんだよ。
リピートリピートリピートされてるからね。
そう、そして2月14日に食べようみたいな、そこまでみんな刷り込まれてる、だからやっぱり違うストーリーを語り合う場っていうものを作っていくことによって、その一個一個のものをさ、全部自給していこうなんてことをワークショップにはさきりないっすよ、だけどそのストーリーを自給する、そしてそのストーリーパワーを聞かせ続ける場所を自分たちで持てれば、はい今週のおすすめ、はい玄米甘酒ねとか、はい今週のおすすめ、今週は布ナプキンありましょうっていうふうにさできるわけじゃない、だからやっぱりその作物作るのも大事だけど、いい土を作っとけば、ほっときゃ何でも育つと、その場作りっていうのはやっぱ土作りみたいなことなんじゃないかと思うんだよね。
土作り、水作り、空気作り、
そこに、イメージを持っていけるかっていうね、
繋がってるっていうことが分からないから、そこの意識が開かれないんだと思うけど、まだね、だけど繋がってるっていうことをいろんな形でこうやって私たちみんなで伝えている人たちが、ね、たくさん増えてるから、そこですね、そこが。
でもね、このね、つながってる、私にとってものすごく大事なテーマだけど、このつながってるということをちょっとでも意識してしまったら、今までの生活ができなくなるという怖さをはらんでいるというところで、無意識にそれを避けようとしているという人も少なくないんじゃないかなと思う中で、さあ、このね、本社のとかもそうですけども、ね、この間ね、こうラジオの中でセシウム飛んでるよって、ね、さらっと、飛んでるよ、リアルだよそれがねっていうね、でもそれをみんななるべく意識しないようにしないと生活が成り立たなくなるっていう、そのジレンマの中でね、あるものを見ようとしないっていうこう機能が働くわけですよ、ある意味それも健全な機能かもしれませんよ、ね、でもそこでちょっと今あえてそこに突っ込んでいくと、このね、手仕事とかね、そういうことを見直していくっていう中で、本当に全部実はつながってるんだけど、それを自分たちの手にね、少しずつね、取り戻していくっていうことができるんじゃないかなっていうことを紐解くコーナーなわけですよね。
そうですね、やっぱりその、まあ、前回その職種っていうのがね、大正時代に3万あったものが今3000を切っていると。で、まあ、それに対して自分たちが増やしたいなと思うならば、 やっぱりこれが正しいこれが正しくないっていう考え方ではないと思うんですよ。
そう、
ねうん、だからやっぱりそのつまりその仕事っていうのはライフスタイルの延長だから、なんていうんだろうな、今のバイアスっていうのはね、これが本流です、これが主流です、これが流行りです、これがブームです、それ以外はみんな異教異端みたいな。
だ
から病院なんかそういう考え方になんかみんなぼんやりなってるわけ、
うん
うん、それは宗教かみたいな、ホメオパシーとかもさ超言われたりとかしてさ、気候とかも超怪しまれて終わるみたいな、
すごく狭いのね。
そうで、なんて言うんだろうな、今さもう保険ビジネスも薬ビジネスも、まあ、ある意味介護ビジネスも、うん、今までのその本流主流と言われているヘルスケアとかね、ライフスタイルの作り方に関してすごく閉塞感があるじゃない、
うん、
まあ、経済もそうだよね、うん、それも別に全ての経済が行き詰まってるわけじゃないんだよ、うん、いわゆるグローバリズムコーパラティズムが行き詰まってるっていう、
そうですね、うん、
ってことはやっぱり違う選択肢を用意しとくっていうのが、うん、ある意味シェルターっていうかさ、うん、そのどれが増えるかはもう好きにしたらいいさと、
うん、
別に風紀工房が増えたらいいとか思ってないしでも増えたらいいなと思ってる部分もある、
うんうん、
でももっと根本的に思ってるのは、俺はこういうカードを切るよ、あんたはっていうことを僕聞いてるんだよね、どっちかっていうと。俺は六箇所茶会というアプローチを取る、あんたはどうなんだっていうね、なんかそういうその、まあ、尋問じゃなくてね、あくまでもその人の多様性個性に敬意を払った上で、小さい個性というものをどんどん下ろしていく、そういう場を作っていくことが後に、行き詰まりを感じていくとか、僕はこれから増えていくと思うんだよね、10年20年の単位で、その中で、あ、そういえば、あんなこと言ってたやつがいたな、っていうところで、風穴が開けばいいかな、
みたいな、ね、そうね、
それはすごく思うんですよね。
本当、なんか足元にある自分が今まで関心があったこととか、好きなこととか得意なこととか、ご縁があったこととか、そういうところが入り口になっていくんだよね。本当、だから私の場合は電力生活だったし、富津さんはその手仕事の復興簿が今、とてもやってることだったりとか、やっぱり同じ根っこから発しているようななんかことでも、人それぞれ本当千差万別のやり方ができるもんね。
そうだね。でさ、なんかちょっとさっきの話に一回戻ると、やっぱりその見ないようにするみたいな話があるわけ、でそれは正常性バイアスっていうふうに災害心理学では言うんだけど、つまり今が正常であるっていうふうに信じたいんだよ。今ちょっと異変が起きてると思ったら、例えばその生活変えなきゃいけないじゃん、めんどくさいんだよ、だからなるべくその今まで通りで暮らすための情報を得るわけ、放射能ここはあそこより少ないから大丈夫とかさ、なんかそういうなんで誰かと比較してんのみたいな、あんたとセシウムの話なのに、
あんたとセシウムの話
で比較した時点でさ、比較された側が傷つくじゃん。
そうだね、
ここはどこどこより少ないって、あんた今ここで言えるけど、それツイキャスしていいのみたいな、その地域の人傷つかないみたいな、であんたも言われてるかもしんないんだよ、ここは日本よりは低いとかさ、もうどんぐりの背比べだっちゅうのみたいなことを僕は思うんだけど、だそういうもう本当はっきり言うとアホみたいなバイアス、そのバイアスはやっぱり選択肢が見えない恐怖、だからそれに関してはさっき言ったようにいろんな選択肢を用意しておくことが大事だけど、もう一個これは俺今日水尾さんと話したいと思ってることなんだけど、絶望することだよね。しっかりと絶望した人は本当の深い闇を知ってるから光がよく見えるんだよ。で、明るいところにいて明るいものを見つけるっていうのは、街中歩いてなんか銀行とか消費者金融とか、ビカビカに光った大きなカフェとかに入っていくようなもんだけど、真っ暗闇にいると本当に小さき声とか小さい希望が見える、で、すごい遠く、もっと言えばね、遠くの星が見えるんですよ、真っ暗闇だと。だから長く歩いていけるの、それが多分本当に絶望した人が自分の芯を曲げずに活動を続けていく鍵だと思ってて、今みんな絶望から逃げてんだよね。
そうね、
被爆してるって認めろよみたいなあんたは被爆してるよ俺もしてるけどねそこからやっぱり生への感謝とか、
そう、ね、
命の儚さとか、何があるかわからないっていうね、本当のリアリティに入れると思うの。
そうね、
でそれは理屈じゃないんだよね、絶望しちゃったんだよ、
そう
っていうところで、まあ、僕は 僕なりにあるけれども、みずほさんなんかその辺について体験とか思い出すようなことはありますか？
思いっきりありますよ。もう
絶望
パレードくらい絶望だらけ。のっけから小児喘息で絶望してましたから私は。
そうね。
でもその本にまさに絶望エネルギーっていう言葉で書いたん、書いたと思うんだけど、私にとっての一番の起爆剤は、の一つはパレスチナ自治区でのその戦地で、パレスチナを攻撃してる側のイスラエル兵が殺したくない、誰も憎んでないって、でも今の俺の仕事はソルジャーでこれをやるしか仕方がないんだ、何にもできないんだ俺なんかにって叫んだのが一番、なんていうのかな、彼が絶望してるでしょ、で私も同じ気持ちがあったの、その時ね、こんな私ごときに雑誌の1ページにファッション誌の1ページにこの記事を書いたからって言って一体何が起きるっていうの、私なんかに何も力ないじゃないって思ってた時に彼の言葉を聞いたので、絶望エネルギーと絶望エネルギーがスパークしたんだよね、でその時に思わず私の心の、あのお腹の底から出てきた言葉が、それは違うっていう言葉で、あなた本当は何だってできるんだよって夢中で言ってたの、で自分で彼にそう言ったからには、できんでしょあんたっていうのがあって今に
至ってるんだけど、
だからもう私も変なチョコだからできないと思うことばっかりなんだけど、やんだあの時できるって言ったしょって、彼はあんな風に人前で言って拷問に遭ってるかもしれないんだよって思うと、いやムクムクってこうやんな、やんないとねみたいな、クリエイティビティどう生かすっていう風になってくるから、本当に共感するその絶望のエネルギーが、を恐れていると中途半端になって、本当なんかちょっと、
バイアスなんだよね
思うね、
ちょっと発見しましたよ、このラジオ寺子屋講師陣10人いますけど、みんな一度いや2度や3度や4度深い絶望してきている人ばっかりだなって今気づいちゃった、
つまりこの世の中は本当にね、金払って楽しむディズニーランドじゃねえんだよ、やっぱりそのビルドアップしていく苦労とかね、なんかその途方もなさとかさ、またはその僕たちが向き合ってるものの時間軸の長さとか力の大きさとか、またはその縁の深さとかさ、なんかやっぱそういうものに対して屈服するような部分っていうのは、まあ、ある意味自然に湧き出る謙虚さでもあるし、一歩一歩行くしかないなっていうその地道さでもあるし、なんかまあそういう人たちに共通してるのは答えを急がないよね、検索して終わりにしないんだよ現場に行って直接話を聞いて実際にやってみてから分かったというみたいなさ、なんかそういうところをすごく意図してんだと思うんだよね。
今日は名言が多いな、いつにも増して3割増しぐらい
それがこうやって3人4人5人とね、複数人数集まることによって起こるコミュニ、なんていうケミストリーですから、皆さんも本当寺子屋をやってくださいね、
どんどん
本当に起きますよね、
起きるよ、
本当に起きる。でそうだから絶望したくないって思うよ誰だって、私もしたくてしたわけじゃないし、もうさっき話したことだけじゃなくて個人的にものすごくズタズタになることとかいっぱいあったんですけど、なんか絶対あるのよね光が、
あるんだ
遠くに、そんなの、本当に見えるの、真っ暗になると、で大丈夫なんだよね、なので絶望しましょう
なので絶望しましょう
絶望しましょう。いや本当にね、なんかさ、その感情に、だ非暴力コミュニケーション、今の話ってすごく実は非暴力コミュニケーションの説明しないで実践をしてんだよね、つまり共感なんだよ、それぞれの体験とか味わってきた経験や感情を否定しないことが共感的コミュニケーション、非暴力コミュニケーションであって、やっぱりそのさっき言ったような正常性バイアスっていうのは暴力的なんだよね、危ないと思ってる自分がいるんだよ、その時にいやいやそんなことないよって言ってる自分が怖がってる自分を言いくるめてないかって、つまり自分の中には多様性があってさ、すごいこうマッチョな自分もいれば、もう超ひ弱なカナリアみたいな自分もいて、大抵そのカナリアちゃんの声が聞かないんだよね、しょうがないだろ仕事なんだからみたいな眠いとか言ってんじゃないよみたいなさ、 横になっていたいなみたいな何時何分の電車に乗らねばならぬのだみたいなさ、そういうなんていうのかな、パワーゲームにどうしてもなってしまいがち でそれ繰り返してるとカナリアはね怖がって言わなくなるんだよ。
そう、ね、
うんうん、だからやっぱりすごくさ、そういう人ってさ、うーん、移住者に対してすごく冷たくなっちゃったりとかさ、いろんなことが出てくるんだよね。
うん、
だけどやっぱりその声なき声を拾っていくとかさ、差別をなくしていくとかさ、フェアなトレードをしていこうって言ったらさ、やっぱり自分たちの中にあるその通りそうにない小さな声とかさ、またネガティブって言って切り捨てられてる深い悲しみとか怒り、もうどうしようもなく湧いてきてしまう怒りとか、なんか本当にもう体全身の力が抜けてしまうような絶望感とかさ、わざわざ出会う必要はないけど、あるんだったら寄り添った方がいいと。それが僕は堂々巡りをやめていく、または分かってるのにできないというそのぐずった自分っていうものはやっぱりちゃんと感じきれてないからじゃないかなと思うんだよね。
そうね、行くとこまで行くと本当に上がるからね。そうね、
だからまあ今はさ、本当にその転換点だなと思うのは、やっぱりその戦争っていうものの、まさにさっきのその兵士の話もそうだけどさ、まあだから僕はね、戦争に興味がある人は偉そうなこと言うんじゃないけど、みんな沖縄に行って戦争体験者とか、またはその米兵を受け入れてる町とか村の住人の話を聞くとかさ、もう生々しくその戦争の現場を知る、ネットで高い大変だよね、何月何日にこうだったらしいよとかさ、それ知ってることになんないってすごく思うの。やっぱりその辺野古で起きてることもそうだけど、あのその何日も座り込むことによってその人の暮らしがどうなってんのかとかさ、なんかその周辺の住民はどういう気持ちを抱えながらそこにいるのかっていうのは、やっぱ直接そこに行って空気吸って、
ね、
話をして見えてくる。でそこで自分が本当に途方もない気持ちになったら、やっぱりその自分に寄り添うってことをするぐらい時間をかけて。
そうだね、時間はかかるよね。
だってさ、時間かかるんだもん、これを解決するための多分取り組みは、手仕事、暮らしを見つめる、電気を自給する、いきなりねクリックしたら実現とかいう話じゃないからさ、やっぱりその本腰っていう部分はやっぱり自分の中のもう揺るがないエネルギーで、それやっぱり自分の中の何を感じたかっていう、
すごく強いものになっていくんですよね。なんかチャラチャラしたポジティブシンキングじゃない、全然なんか悲しみに裏付けられてる喜びっていうのはものすごく強いと思う。だからなんか怖いけど、でも本当に思うことを、言えるかどうか、やれるかどうか、本当さっきね言ってた自分ごまかしてないかっていうのは、私こうなってるのは今いろんな放射能にしてもいろんなこと、みんな自分を少しずつごまかしてきたからだと思う。
そうだね、
私も含めてですけどね。だからなんかそれを、なんかこう自分が何を手渡し、何をやって死ぬのかっていう、ところでごまかしっぱなしの自分でつまんないなって私は思うから、
ごまかしながらでも生きれるんですよ私たち、ね、でなんかごまかし方によってはなんかあのハッピーな、気になれるんですよね、なんだけど、だから本当に感じる、観察するっていうことがどれぐらい重要かっていうところなんだけど、自分の中のその声にならない声を拾うみたいなね、そういうことがゼロだったらそのままいけばいいわけですよ。声にならない声がない、自分の中にはないって本当に自信持って生きれるんだったらもうそのまま行くが良いですよね。でもなんかあるのにっていうところでごまかし続けないっていうことをね、おすすめしたいという。
そうですね、やっぱり本当にね豊かさだと思うんだよね。自分の中にあるそのあらゆる感情を受け入れられるとさ、受け入れてもらって癒されるんですよ、絶望くんが、やっと聞いてくれたかみたいなずっと言っとったじゃん、ずっと俺泣いとったんだよみたいな、そういうさ
かわいい、
絶望くんも変化するからさ、だって裏側には希望があるっていうか、望みが絶たれてる っていうのは絶望だから、絶望に向き合うっていうことは、ね、つまり自分が強烈に何かを望んでるってことを気づくんだよ。
そうだね、うん、
だからそれ否定したら自分の中に強烈にある望みが見えなくなる。例えば僕だったらさ、やっぱりやっぱ原発止めたいと思ってさ札幌とか行ってたんだから、
うん、
ね、それがあんな事故を起こしてしまって、その政府の対応、東電の対応も含めて絶望したけれども、同時にやっぱりこういうことが起きた時に彼らとコミュニケーションを取るチャンネルを作ってこなかった自分と、あとはやっぱりその事故を引き起こした後のね、まあ特に子供たちをどうするかっていうことに関してやっぱりかなり後手に回ったという気持ちが僕はあるの。今は保養キャンプとかやってるけど、だからその自分のリアリティのなさ、その事故が起きた時にね、それにもう絶望したの。
私もそうでした、
うん、で、まあ、打ちひしがれたけど、うんうん、やっぱりその絶望ってずっと見つめてるとだんだんだんだんだんだんその正体が見えてきて、
うん
うん、つまりその望みっていうもの、
うん、
叶わなかったからすっごい悲しいんだけど、でも今からでもその望みに対して何かできるの、
うん
うん、やっぱりそれが僕は風紀工房をやったり保養キャンプをやったり、必要だと思う人のところに行って養生のための手仕事をやる、そのバイタリティはどこから来てるかっていうと絶望ですよ、
うん
うん、でそれは今になっては僕は希望に向かうための起爆剤だと思ってる。
うん、本当にそうだと思う。だから本当なの、怖いけど怖がりすぎないで、
うん、
本当に、うん、正直な自分と付き合っていくっていうことじゃないかな。で、うん、生まれたっていうこと自体が、
うん、
もう大丈夫っていうことだと私は思っているので、
うん
うん、何かが来たらそう来たかとなんか弟が言ってたんですけど、今私まあ介護のことで結構絶望的な気持ちにまた なってるタームなんだけど、今日弟が言ってたことを思い出して、この今がこれでよかったねって後から言えるように、
うん、
何をすればいいかを考えればいいんだよって仕事のことで言ってたのね、
うん、
彼は、
うん、
でいいこと言うなと思って本当にそうだなと思って、
うん、
でまあその母が病気でよかったねって自分が言えるためには今何する、うん、って問いかけたらすごく希望が湧いてきたんですよね、うん、やればいいことがいっぱい具体的に、うん、小さい時はね手作りで料理いっぱい、うん、お菓子もいっぱい作ってくれたのとっても嬉しかったよねって思い出して、
うん、
じゃあ今私が母にそれをやってあげればいいんじゃないって、
うん、
ジャンクなものばっかり食べたがってる母に思い出させてあげたらいいんじゃないって、うん、いうこととかね。だからなんか、うん、そうしたら本当富田さんが言ってたその手仕事っていうのをとてもまた思い出して、うん、手仕事の中に含まれていくことがたくさんあるなって、
うん、
そのエネルギーは必ず伝わっていくと思いました。
本当にね、深く深く絶望した時に見えてきた一つの光が富田さんにとっては手仕事だったわけですよ、
う
ん、
そうだね、
うん、みんなそれぞれあるかもしれないけど、そこまで深く闇を味わった後にで見えてきたのが手仕事だ、うん、このなんかなんて言ったらいいのか言葉にするのは難しいですけどね、
うん、
でも手仕事だったんだ、
そうだね
っていうね、うん、感動が私にはあるし、なんかそういうこうきらびやかな何かとか、なんかこうそういうものじゃなくて手仕事なんですよ、
うん、
っていうところがなんだかわからないけど響くわけですよ。
う
ん、うんうんうん、
そうやっぱりそれはね、まあそれまでもさ、うん、なぜそこで絶望したかっていうとさ、命のメカニズムとかさ、
うん、
この本当にその人類という共同生命体のなんていうかな、そのシンクロナイズしているずっとそのつながり合ってる感じみたいなものに対してかなりやっぱ実感と理解が深まってきてたのね。その段階であれが起きたっていうこともやっぱりすごく大きいわけ。
うん、
うん、だからね、絶望してるけど信頼してるんですよ。
そうなのよね、うん、そうなの、
うん、
うん、
わかるよね、
うん、
やっぱりその命のメカニズム、うん、これからに先は希望だらけだとかそういうバイアスがかかったことじゃなくて、
うん
うん、やっぱり命というのは本当にそのコツコツ一つ一つの仕事を淡々と続けてるものの集合体なんだよね、
うん
うん、だからやっぱりそこで結局回り巡り巡って戻って自分はその絶望をどのように希望に変えることができるかっていうと、うん、今この手の中に入るものしか無理なんだよ、
うん
うん、
生きた
うん、おこがましいんだよそれ以上のことを、う
ん、それが身の丈ってみんなが言ってることだよね、
うんうん、結局膨大なエネルギーを作りすぎたわけでしょ、
うん、
で制御しきれないものを僕たちは飼いならそうとしたわけじゃん、
うん
うんうん、やっぱりそれに対しての一つの裏表っていうのは、
うん、
もう一度身の丈を見つめ直そう。そして、うん、本当に生きるために必要なものは梅干しで言ったら何個なのか味噌で言ったら何樽なのかみたいなさふんどしだったらお前何本必要なんだみたいな4本な OK じゃあ4本作ろうみたいなやっぱさそっからじゃないと測っていけないんだよ、
うん
うんうん、悟りっていうけど差を取る、
うんうん、
自分たちが求めすぎたその量と今自分が本当に必要な量を差を取ったら引き算するだけでいいじゃん、
うん
うん、
これがストイックなことなのかといったら、うん、そうじゃない気が最近私するんですよ、あの本当にじゃあそのミニマムにしていくってね、うん、そんなストイックなこと無理ってね、
うん、
思う人はやったことがないからなんですよ。
そうかもね、
うん、
やると、
うん、
なんて心地よい
ですね。
面白いね。
面白く。
で、その今富田さんが話してたことをやっていくときに、その手仕事、身の丈のっていう風になっていったときに、ここで活躍することが多分個性だと思う、
うん。
みんなの個性が違うってところが際立ってくると思う。
そうだね。
うん。うん、私はこの手仕事は得意だけど、こっちは不得意なの。っていうことがあるわけじゃない、うん、手仕事だけ
しかもそれでいいのみたいなね、
身の丈でやっていった時にね、
うん、
私ちょっとやっぱり大工仕事できるっちゃできるけど不得意みたいな、
うん、
うん、なんか私は人と話してるのはすごい得意なんだけど、うん、土いじりちょっとあんまり得意じゃないみたいな、うん、なんかその時にいや俺は人と話すのはちょっと不得意だけど、うん、土いじりはすごい得意だから任せとけみたいな風になって組み合わさることがどんどん増えていた時に、その一個の巨大な力が全てを牛耳っていたんじゃなくて、ちっちゃなつぶつぶがみんなで手をつないでこう包み込むみたいなことが起きていくよね。それがもうゾクゾクするぐらい多分面白い、
うんうん、まあそれが起きつつあるね、うん、やっぱり工房をやっててさすごい思うんだよね。なんか、うん、自分にとってすっごい苦手なことが、あそんぐらいならできますよみたいな人がいたりして、うん、え嘘みたいな会計とかさ会計好き？ありえないわ俺には。でもあなたがそう言うならぜひそれをやってほしいみたいな、でもここは俺やるわみたいなさ、まあそういう感じになってくんじゃないかなと思いつつ、まあ少なくとも僕たちはやっぱりいろんなバイアスがかかってしまっているから、それを外していくっていう意味ではやっぱりマインドフル、意識的に、うん、一つ一つ見つめていくってことだと思うんですけど、
うん、放射の手仕事っていうねキーワードを挙げただけでこんなに盛り上がっちゃいましたね、
う
ん、本当にね、うん、はい
はい、そうだ。でちょっとね電気のことについてはさ、僕も電気の時給ちょっと秋葉原にみんなで遠足に行って、で、まあ、パネルやらなんだろう、チャージコントローラーやらバッテリーやら、うん、なんやらもう電圧計からさ、ケーブルから自分で太さ決めて買うみたいな、そういう遠足やってんの、
へー。
でね、まあ、やってるっていうか最近はなんか主催したい人がいないからあんまやってないんだけど、さその、まあ、水穂さんのさそのテーマのところにもつながるから僕も一つちょっと話したいと思ったのは、僕はそうやって自分でパネルを持ってバッテリーを持った時に一番最初考えたのは何に使おう、で自分が電気によってどんな恩恵を得ていて、
うん、
必要な順番はどういうことなんだ、うん、照明通信みたいなさ、うん、で暖房は別に電気じゃなくていいかなとかさ、うん、テレビはいらないなとかさ、
うんうん、
その丁寧に自分の電気との関係を見直せて、うん、それだけでもいきなり省エネできるんだよね。
うん、本当。
でもう一つはね、やっぱり電力会社に対する感謝。
そうね。
こんな配線俺にはできねえみたいな。さ自分でハンダ付けしてみてめちゃめちゃ思うわけ。すげえ思えば、あの俺の実家はね、40年間一度も漏電してないってすげえなみたいな、ね。俺には無理だみたいなさ。
うん、
そういうことを。思ったので、うん、電気の自給ってケチるってことじゃないよと、
ね、
本当にその感謝と丁寧さとともに自立心もおまけでついてくるっていうことかなと、
うんうん、全く同感です、
うん、聞いてるだけで感謝が溢れてきますねこれね、うん、感謝エネルギーがねワクワクとね、はい、まあ本当に盛り上がっておりますけれども、残り少ない時間になってまいりましたが、
うんうん、
はい、
そうですね、はい、まあ、今日は本当なんだろうな、まあ、放射能 ていうことがね一つのきっかけだったし、僕と水尾さんとの、そのなんかコラボしてることのきっかけだったし、なんかやっぱりそこでいろんなものを共有し合って、2007年とかその辺でね、でそれがなんか2人の馴れ初めとかじゃなくて社会的にもすごく大きなうねりの始まりだったと思うし、でそれが今になってやっぱりそのどこかその運動してないところに来てるっていうね、僕たちがそれぞれ、うん、やっぱり暮らしと、ね、でしかも暮らしに入ればいいだけじゃなくて、やっぱりその社会とか、うん、見えない場みたいなものとか、うん、メディアってものにも意識を向けてる、なんかそこをこう語るには放射能と手仕事っていうのが一番フィットするかな、
うんうん、
素晴らしい、
うん、
そうだね、はい、放射能のおかげである意味私たちは知り合った
んだ
ね、
放射能のおかげなんです。
そうなんです、
そうなんですよ、
一つの神様ですね、
うん、でも放射能は本当に私たちに放射する能力があることを教えてくれてるなって、うん、そう思ってます。
またコピーライターいいこと言いますね、
うん、はい、そう思います、そう思います、ね、本当に、
うん、うん、はい、ということでですね、今日はどんな宿題が、
宿題、
はい、
いいですね、じゃあ、うん、まあ、絶望というのを一つ頭の片隅に置きながらあなたが放射能という言葉をイメージに浮かべた時にどんな言葉が湧いてくるか、
ほほ、
怖いとかね、
うん、
なんか考えたくないとか、 できればそれってどういうことっていうふうに自分に聞きながら、ちょっとそのつらつらとノート何ページか、
うん、
放射能っていうテーマでなんかこう連想されるものを見つめる時間を取ってほしい。で、できればその自分の気持ちが光に還元されるっていうようなイメージを持って。
面白いね、
うん、
素晴らしい宿題ですねこれまたね、
みんなでやりたいね、
うん、だそれも寺子屋でやろう
よ、ね、やりましょうやりましょう、本当に、はあ、ずっとねマイクを回してたいけれども、さああと残り3分でございますけれども、次回は、
あ、次回は、
はい、
次回はですね、まあ、今のところですけれども、
はい、
三宅商店というのがね、沖縄で、はい、三宅洋平君という友人、まあ、アーティストでもあるし、まあ、参議院選に前回出て、うん、今も選挙にチャレンジするということを考えてる、でその彼と、うん、一緒にね、まあ、彼と一緒にか、彼が三宅商店というそのインターネットと店舗と思ったものをやってるんですけども、やっぱそれは経済を否定するんではなく経済の質を問い直したいという実践の場 で同時に自分たちが非常にその手仕事品っていうのを大事にしてものを扱ってるんですよね。で僕も風紀工房として、または富田隆文として関わってるので、まあ、その辺の関わりを一つピックアップしながら、
うん、
その視点から再び、はい、非暴力コミュニケーション、
はい、
暮らし手仕事を掘り下げたいと思います。
来月まで待てないということで皆さんきっとそう思っていると思いますけれども、はい、待ってください来月までということで、来月もお楽しみに、
お楽しみに。